自称 80s オタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードをモッシュ的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのためのトークンサタデイ、モッシュのフォックスインミュージック。パーソナリティは私、この間アートオブノイズのライブに行ってきましたモッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第84回目となりました。ここ1ヶ月割と初めてシリーズで、まあ先月8月だったら高校野球を甲子園で見たとかね外野席ってタダで入れるんだって分かったりとか、あの都立大の行列のできるかき氷屋にねようやく食べに行ったりとかあの家の近所の取材拒否の洋食屋さんにようやく行ったりとかしてたんですけど、これ私の個人的なあれですが、その中でアートオブノイズを初めてライブで見るという機会があって、まあのライブ自体はねあっさりしたもんつうか、まあ1時間ちょっとぐらいしかなかったんですけど、当時の機材を使って演奏してるんだっていう、そのなんか演奏してる様を見るっていうのが割とすごく貴重な時間だったのではないかななんて思いました。35年ぶりの来日だったんでね。で、そんな中、まあレジデンツが32年ぶりで来日ライブやったり、私は行けてなかったんですけども、この間ちょっと映画目玉論という映画があって、そこにはたくさん影響を受けた人々がコメントとして映像を残してて、まあ、その中でディーボのメンバーも出てたので、あ、今回はちょっとディーボを取り上げてみようかなと思いました。エナジードーム全開で、手作りドーム全開で、ディーボピックアップということで、あとはもう指摘エピソードも踏まえてお送りしたいと思います。それではこの放送はプレゼントはアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、ということで今月のフォックスミュージックはディーボのシングル Whip It、日本語英語で言うとホイップイットって言うんですかね、はい78年、ファーストアルバム出してて、結成はもうディーボ72年ぐらいから、1972年頃ぐらいからもう学校で洗濯機ぐるぐる回してノイズやってたとかいうようなんですけども、この Whip It って曲は、それは3枚目のアルバムですかねの中に入ってて、私はこれは10代の頃か、まあ、テレビで最初出会った、いや違うか、その前からか、まあ、周りの友達の影響とかもあって、知るようになったんですけども、メンバーとしては 1,2,3,4,5 今ちょっと自分ちから持ってきたアルバムをジャケにこうディーボのメンバー並んでるんで数えてみたんですけど5人いて、その中に、まあ、特徴的なのが、まあ、身内がいると、なんつうかカッツみたいなカッツもちょっと懐かしいけどステイフリーな感じで言ってみましたけど、5人、うち何組か、身内がいて、例えばボブ1号2号って名がついてるんですよね。これはちなみにうちの高校で言うと、高校2年になった時に本当は1個上だけどもダブってうちの学年に降りてきたやつがいて、それがうちの学年でもともと中川くんってのがいたのに降りてきたのがもう中川だから、でそれで中川1号中川2号って名付けてたっていうのがあるんですけど、まあ、そこのうちのね同級生に関しては全然身内じゃないけども、割と普段の中でもそういうことってあるんじゃないかなって、 割となか陰口叩かれるじゃないけど最初は陰で言われてて、そっから表立っていくみたいな、いう入り口なのかもしれないですね。2号とかだってきっとそうじゃないかなと レーシングエイプのおなんてふっと思ったりしました。それで、私が持ってるのは3枚目のアルバムなんですけども、うん、今回あの取り上げるにあたって一応1枚目からこうざーっと確認も含めて聞いてたんですけども、まあ私持ってる3枚目が1980年かなリリースで、まあ、3枚目ぐらいからポップ色がどんどんどんどん強まると。で、5枚目とか6枚目ぐらいでちょっと下火になったのかなっていうところなんですけど、私は個人的にはあの2枚目が79年に出したあの2枚目が割とタイプかな自分のタイプかなっていうのがあって、なんつうかあの東京ニューウェーブ感というか P モデル感というかボーカルの抜け感というかそれがこうちょうどいい感じで、うん、私の好みにハマってた。ファーストよりもセカンドの方が、あ、なんだろうな、ファーストのゴツゴツしたパンク感よりは少し若干またセカンドだと洗練されてるような部分もあったりして、まあというか東京ニューウェーブ感つっても時代としてはどっちだろう、いや同じぐらいか、東京もこの、ディーボがいたアメリカも同じぐらいの時期にそういう音楽をやってたのかもしれないなって今思いました。何よりディーボはやっぱ風貌ですねもうジャケでもガシガシその風貌をアピールしてると、あエナジードームっつってあのボタンあれね、調べたら4段だったんですよね4段調べなくてもまあパッと見てうん分かるんですけど、4段ってそれがエナジードームっていうんですけど、これはあの基本的に、メンバーがこの帽子をかぶって、みんなのエネルギーをもらっていくとそれはメンバーだけしかそれをエネルギーを得ることはできないみたいな、何かあのなんだかなコリン星みたいな設定があったんですけどそこまであのコリン星ほど厳密なものではないですけどね、全然あのツアーグッズとかあのオフィシャルサイトで売られてたりとかしてるんであれなんですけど、まあでもエナジードーム以外でもアルバム4枚目のアルバムだとケネディ大統領の髪型とかいろいろやってるので、まあでも一番あの赤いこのボタンが象徴的で、赤系じゃなくてもその時代によっては青とかいろいろ出しては来てたようですね。あの未だに本当にクラブディーボっつって、物販サイトが物販サイトっていうかまあファンサイト、あいやいやあれでも公式か、一応公式でやってて、あの今でも、グッズ買えますよ、割とやってて、なんか子供服っぽいディーボのつなぎとかあれはちょっとなんか自分子供いたら買ってあげたいなと思ったけどもソールドアウトでした。みんな思ってることって一緒なんですねそして、まあそんなディーボなんですけども、名前があの由来が私も今回ちょっと調べたあそうなんだと思ったんですけど、The Evolution の略で、まあ、人間は進化した生き物ではなく退化した生き物だという意味が込められているとウィキペディアに書いてたあやっぱね、長年のその当時からリアルタイムでファンだった人はもうもちろんその辺は調べ尽くしているんであろうと。なので、後で、調べる私たちはあの本当に勉強になってます先人の記録してくれたことで私たちは学んでいくというところなんですけれども、まあ、だからかな、だからこうエナジードームがメンバーのみで、エネルギー吸収するというものになってるのかもしれないですね、この人間は退化した生き物で、進化した生き物ではなくて退化した生き物だから、だからあのエネルギーをどんどんどんどん入れていかないといけないというメッセージ性っつったらね、いやいやいやいやそんなあれじゃないよって、感じかもしれないですけど、まあ、そういうことだろうと勝手に解釈をしてます。そんなねディーボなんですけど、あの影響を受けた人ままいてですね、例えばファーストで、サティスファクションをカバーしてるんですけど、ディーボがそれはあの YMO がそのカバーを聞いて、デイトリッパーって曲 をちょっと作ったというような、逸話もあるし、もうあのニルバーナとレイジ、もう今もう今や空耳の方、このレイジアゲンストザマシン、レイジとかなんかはもうディーボの曲もうがっつりカバーしちゃってるし、あとはもうポリシックスですよね、日本で言うと。最近はメンバーとかもちょっとあの結婚したりとかいろいろ変わったりとかして、テレビではあまり見てないけど、まあまあコンスタントに活動してるんではないかなと思っております。逆にディーボが影響を受けた人っていうのが、あの冒頭で話してたレジデンツ、目玉をかぶった人たちですね、ざっくり言うと、そうやってあのまあ影響し合いながら、まあでもディーボの場合だと影響を及ぼしてる、影響を与えてる側の役割の方が多かったのかもしれないですね。まあ、私もその中の一つでもあるんですけど、私は出会ったのは、どっちが先だろうな、ちょっと時期的に同じかもしれないんですけど、年齢でいうと18とか19の頃で、と私の友達の周りは服飾系の人たち多かったから、モード学園とか上田康子とか行ってる人たちが多かったんで、その友達のファッションショーをオリジナルでやるんですよね、あのクラブ借りて。でそれ見に行った時に、私の友達があのディーボのこのエナジードームをちゃんと厚紙かなんか分かんないですけど作って、それをかぶって、ランウェイを歩くというのがあったので、まずそれ、あ、そっちの方が先かもな、それを見てて、その後にロック・ザ・ルーツっていう番組がね、関西だけじゃなかったと思うんですけど、あの水本明が司会してて、で、マニュアル・オブ・エラーズの元店長ですよね、レコード屋、もう今はないけど私が高円寺に住むきっかけが、マニュアル・オブ・エラーズがあるから住んでみたいというような影響を与えた番組だったんですけども、その中であのディーボの A-Whippet とか、PV がやばいと、この PV はもう最初見た時びっくりしたって水本明が言ってて、それで流れて、で初めて見て、あ、確かにやばいわ、これはちょっと若干放送もう禁止じゃないけども、ギリッギリッギリッギリッスレスレのところやってるなというのがあったんで、印象が残ってたというので、今もあの YouTube で全然削除とかされなくて、見れるので見ていただければななんて思うんですけども、だからそういう思い出があるから、何気に私の YouTube のアカウントはあのウルトラ D ボックス TC って言って、ウルトラボックスと D をと XTC それを掛け合わせたものなんですけども、それもまああのカロカロ時代、あ、大阪で遊んでた時代に、そういうニューウェーブの音楽かける人が私の周りにはいて、その人たちから教わったので、まあウルトラ D ボックス TC、そりゃそうだよねって感じにはなるんですけども、まあでもなんかやっぱり私あのトータルして思うのが、とぼけた感じのボーカルがやっぱ好みなんだなと思いました、改めて。よくよく考えても、やっぱり今回聞き直しても、あ、やっぱ D ボ、抜けた感じのとぼけた歌い方だもんなって思って。踊るゴーイング、
歌る僕、ボーイズマートファーストアルバムパラレルワールドアウトナウ。
毎月第1第3土曜を配信中のジローの抜き抜きポン、内容は興味のある人は好きな話、時々サッカー、心により旅をするでしょう。お出かけの際は音漏れに気をつけましょう。
はい、ということで、告知のコーナーに早速行きましょうか。11月の11日12日土日、これがあの初期型のハブ、去年やりました、それの再演、さらに、パワーアップする箇所も多々ありますので、お越しいただきたいと思います。西荻窪のビリヤード山崎です。ハブ1棟って言ってたんですけど、結局まあハブ1棟増やす方向だったと思ったけど、やっぱハブの方で行くという風に 伺っておりますぜひお越しいただきたいです、それと26日11月の26日が渋谷のルデコで、初期型制作もやってくださっているチラシの技術などもやってくださっている高田田さんが写真展をやると。それは初期型の男どもが被写体になっているものもありますし、でもちろん私たちも最終日かな、オープニングじゃなくてクロージングパーティーに、ちょっと散らかしに行っちゃいますので、本公演と違ってもうちょっとコンパクトにですけどもやりますのでお越しいただきたいと思います。それと12月の1日2日がアップリンクで、黒沢美香さんのね、秘蔵映像、表に出てない、上映とかされてない昔のねダンス公演の映像とかやる特集が2日間あるんですけども、それにも行きまして、私がちょっと気候、文章をちょっと書いてるのでそこで配る新聞に通していただければななんて思ってます。あとは来年インドに行って春にまた初期型芝居をしますそれでは、もしのフォクシーミュージック今月はこの辺で、また来月の第4土曜日にお会いいたしましょう。この放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。